おはようございます。時間前ではございますが、言い揃いましたので開会をしたいと思います。開会前に委員の皆様にご報告いたします。本委員会に傍聴を希望している方がおり、立山市議会委員会条例第19条第1項の規定により委員長において傍聴を許可しましたのでご了承願います。委員並びに出席説明の皆様にお願いがございます。発言に際しまして、マスクを着用しておりますので、マイクを自分の方に向け、正面から大きな声でゆっくり丁寧に発言してください。また、マイクにランプがついていることを確認し、発言をお願いいたします。本日の出席委員数5名、これより、文教民政委員会を開会いたします。本委員会の議席はただいまご着席のとおりの議席といたします。本委員会議案等審査のため、立山市議会委員会条例第21条の規定による出席要求に対し、お手元に配布のとおり出席報告がありましたのでご了承願います。これより議事に入ります。本日の議事は、お手元に配布の日程表により、本会議におきまして、本委員会に付託されました議案等の審査に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。日程第一、議案第14号、立山市立博物館設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。5番、鈴木委員。マイクをお願いいたします。
失礼しました。議案第14号についてなんですが、説明資料の方を見ますと、原稿はの説明と改正案の説明と載っておるわけですが、その説明によりますと、現行の第18条の規定によりというふうになっております。そこから今度改正によって基づきに変更する理由っていうのはどういうことなのか、具体的に教えていただきたいと思います。
障害学習課長。
はい。昨年博物館法が改正になりましたが、改正前の博物館法の第18条の規定と申しますのが、ちょっと読み上げますけれども、公立博物館の設置に関する事項は、当該博物館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならないと規定されておりました。ところが法改正によりまして、その第18条そのものが削除されましたので、それに合わせまして立山市の設置条例におきましても、そこを第18条の規定によりを博物館法に基づきというふうに改めさせてもらうものでございます。以上です。
他にご質疑ございますか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第二、議案第15号、立山市附属機関設置条例および立山市子ども子育て支援法第87条の規定による過料に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。5番、鈴木委員。
これも説明資料に基づいてお尋ねをいたしますが、 まあ、こういう、なんていうんですかね、まあ、厚生のそのメンバーのあり方については、非常にさまざま、なかなか見つけにくいということが言われておるんですが、この委員の構成について、スムーズに、まあ、行って、いっているのか、その辺をまずお聞かせください。
こども課長。
この委員の構成で各種団体、企業等にお願いしているところでございますが、そのお願いしている団体が、については、ほぼ皆さん協力的に、いただいておりまして、特に問題なく依頼が継続できている状況となっています。ただ住民代表につきましては、これは公募により、募集しておりまして、そこにつきましては募集があれば順当に進むんですが、ない場合にちょっと困る場合も起きております。ただそれでも状況においても、毎回更新のたびに、確保できていることは確かです。問題なく確保できています。以上です。
5番鈴木委員。
そうですね、今のお話ですと、スムーズに、行っているかなというふうに、理解をいたしたいと思います。次に子育てに関するその地域団体関係者とは実際には何を指すのかお聞かせください。
子ども課長。
はい、例えば子育てに関するサークルだとか、そういう保護者、子育て世代が、で、構成されている各種団体等の中で、お願いしているような状況となっています。以上です。
次に
5番鈴木委員。
失礼しました。よく言われているのが、ここではその住民代表を問いたいんですが、これ男女問わずという認識で、していらっしゃるのかどうか、その辺をお聞かせください。
子ども課長。
はい、住民代表につきましては男女問わず、公募でお願いしているところで、募集しているところです。以上です。
5番鈴木委員。
それで詳しい、内容 の、 その男女比っていうのはどうなってますか。
はい、子ども課長。
子ども課長。
すみません、男女比、ちょっとお時間いただければ分かると思います。後ほどお答えさせてください。
5番鈴木委員。
はい、それはまた改めて、お答えをいただければというふうに思います。とりあえず、ここまでです。
他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第3、議案第16号、館山市保育所条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。はい、2番石井委員。
はい、ですね、今回、完全給食の実施にあたり、増える財政負担はいくらになるのでしょうか。
子ども課長。
はい、完全給食により増える財政負担につきましてですが、初期費用 あの必要な、調理に必要な初期費用で、約、12月補正で、ご協議いただきましたが、120万程度が初期費用としてかかります。で、それ以降のランニングコストにかかりましては、基本的には食材費は保護者からいただく形になります。で、その、その食材費相当、ごめんなさい、食材費相当分を保護者から負担いただくという形なので、ランニング費用につきましては、市としてはかかってはきません。
はい、2番、石井
委員。今、答弁に保護者負担って、あったんですけど、これは1回あたりでもいいですし、まとめてでもいいんですけど、どのくらい発生するんでしょうか。
子ども課長。
はい、今回、給食費の話になるかと思います。現在、副食費の給食費につきましては、5150円いただいているところです。でこれが 今後、完全給食となりますと、5700円となります。これは子ども園と同等の金額になります。差額で言いますと、550円負担いただく形になります。以上です。
2番、石井委員。
ですね、この、完全給食、これ、実は自分知らなくて、試食は自分で持ってってるっていうこと知らなかったんですけど、こういうのってもっと早く本来だったら治ってるべき、治ってるっていうか、完全給食に、なってた方が良かったんじゃないかと思うんですけど、これ、今までできなかった理由っていうのはどうなんでしょうか、なぜだったんでしょうか。
子ども課長。
はい、保育園での給食提供についてですが、この保育園の制度が開始した当時、副食のみが国の、財政支援の対象でありました。で各家庭に、当然あるだろうとされているお米については、持ってきてくださいねというのがそもそものスタートとなっています、はい、これがずっと継続されてまして、それを OK していたんですが、今回3歳児の無償化制度になったときに、副食費は保護者が負担が原則というのがですね、財政支援と、ごめんなさい、3歳児無償化以降は、食べるものについては保護者すべて負担しなさいということで、国の財政支援の、縛りがなくなりました、はい、本来ならばこのタイミングで、開始すべきところだったと思うんですが、そこの、段階で立山市はその完全に無償化の制度の方に、重点的に作業したため、そのタイミングで、完全給食をするのを乗り遅れてしまったのが現実です。で、その後、当然完全給食を行うためには調理器具だとかいろんなものを揃えなきゃいけません。はい、それらの整備も含めて、しなければいけなかったので、遅れてたということになります。でこれについて12月の補正予算でいただきまして、この4月から開始するというふうにいたしました。以上です。
はい、2番、石井委員。
完全給食になったのはなるのはいいことなんですけど、保護者負担が副食が国から財政支援があったのがなくなってしまったってことは、国がやることだから仕方ないんですけど、結果的に市の財政負担は国の政策の変更で増えてしまったっていうことなん、過去に増えちゃったってことなんでしょうか、これは。
子ども課長。
国の負担というところですが、令和元年10月から始まりました幼児教育保育の無償化、いわゆる3歳児以上の無償化の時に、保育料は無償化とされましたが、その3歳児以上、 給食費は無償化の対象から除外されて、すべて保護者の負担というふうに、国からの、示されました。はい。
あ、はい、あ、
以上です。
はい、あ、分かりました。終わります。
はい。他にご質疑ありますか。
はい、
委員長。3番、望月委員。
ただいま金額について、給食費と副食費の、まあ、その差額が550円だということで、お聞きしました。でその550円の増えたんですけれども、その給食費の内容の変更、またどんなものが出るんでしょうか。
はい、子ども課長。
子ども課長。
はい、給食につきましては、必要な、カロリーだとか、その園児の体調等と、園児の身体測定を踏まえて計算したもので、カロリー計算あるいは必要、食材要素を含めて計算して行っています。で、どういうメニューかというと、やはり給食として、栄養士が毎月毎日の分の献立立てていろいろと工夫しながらやっております。特に3月桃の節句だとか、そういう行事食で、それにちなんだものを提供したりしている状況にあります。はい、あとは子どもが喜ぶようなものを提供しています。また今回、これまで保護者がお米を持ってくる、ご飯を持ってくるということでしたので、それをお米が主食として、おかずが考えられています。お米がベースの考えですが、このすべて、幼稚園、保育園で、主食も含めて調理することになりますので、白米に限らずいろんな、白米ベースのメニューに限らずいろんなことが工夫できるのかなというふうに考えています。これからも子どもが喜ぶような、ね、たくさん食べるようなメニュー、献立を立てていきたいなというふうに考えております。以上です。
3番、望月委員。
はい、よく分かりました。まあ、金額負担増えるわけですので、費用対効果が出る、また子どもたちが喜ぶような食事、給食作りに励んでいただきたいと思っております。それから続けて第10条の保育料のに等という文言が付記されておるんですけれども、等というものがついて何かその内容に変化があるのでしょうか。
子ども課長。
はい、今回給食、副食費が給食費に関係しましたことで、これまで副食費の徴収につきましては、館山市特定教育保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の中で、保護者から支払いを受けることができる費用として副食費が明記されています。で、ということはこの条規定によりまして、副食の支払いを受けることができない人、免除という方がもう、この中で規定されていました。はい、今回主食となるお米が、この中に規定はないもので、この、主食費についても減免あるいは免除が、読み取れるような条項がなかったため、ここで整理させていただきました。以上です。
はい、終わります。
はい、他にご質疑ございますか。はい、4番、本橋委員。
まあ、ただいま、2人の委員の質問である程度分かったんですけども、そうしますとこの給食の調理については、各保育所で行われているということですよね。
はい、
子ども課長。
はい、保育園、子ども園については事前調理が原則となっていまして、はい、各園で調理しています。以上です。
4番、本橋委員。
最近アレルギーの、 児童といいますか、そういう方が増えていると思うんですけども、それについてですね、職員の仕事っていうか、その例えば配食ですとか、そういう仕事が過重になっているということはありませんか。
はい、子ども課長。
はい、確かにアレルギーで、アレルギーメニュー、献立を立てて、それが他のお子さんと混じらないように、配食が間違えて渡らないように、注意、最新の注意を図って対応していかなければなりません。これが、これはどんなに、保育士の手が増えようが、これは正しく正確に取り組んでいかなければならない業務と考えております。以上です。
4番本橋委員。
まあ、アレルギーの児童は、まあ、特定はされていると思うんですけども、この児童に対してですね、対応のプランの作成とか、まあ、保護者の面接ですか、そういうことはまあ当然行われているとは思うんですけども、まあ、それにしても食物アレルギーの原因がそれぞれの方で個々に違うのでね、すごくまあ大変じゃないかなと思うんですけども、まあ、このアレルギーが発生した時の対応ですけど、これはちゃんとマニュアルっていうか、なんかできてるんでしょうか。
はい、子ども課長。子ども課長。
はい、アレルギーの原因物質さまざまです。で、ですので、それに応じた給食を提供をしています。メニューを考えて提供しています。で、その個々園児ごとの、提供する食材給食につきましては、個別に申し出いただいて面接をしていただき、面接をさせていただきながら、どのような対応をしなければならないのか、もし、そのアレルギー反応したときに起きたときにどういうふうに対応しなければならないのか、それも、医師の指示と判断も踏まえて、マニュアル化しまして、園の方で園児個々に対応マニュアル作って対応している状況となっています。以上です。
4番本橋委員。
発症しないようになれば、まあ、いいということなんですけど、例えば、まあ、発症してしまった時の対応って、医療機関等と、まあ、緊急の対応策っていうんですか、そういうのもちゃんとできてるわけですよね。
はい、子ども課長。子ども課長。
はい、個別の指導、生活管理指導表というのを設けまして、どういうアレルギー物質があって、もし発症した場合はどういう対応するのか、それも一言に作ってありまして、その内容によっては、場合によってはすぐお医者さんだとか、すぐに例えばエピペンとか、その場での投与だとか、そういうのも含めて保護者あるいはと協議しながら定めている、対応している状況にあります。以上です。
いわば本橋委員。
まあ、今お聞きしまして、まあ、万全な対応が取れるような感じがいたしておりますので、まあ、今安心したしました。終わります。
はいはい、他にご質疑ありませんか。5番鈴木委員。
先ほど望月議員との質問の中にもあったんですけど、保育料等の納入が困難であるという記述があるんですが、この納入困難という部分について お聞きしたいんですが、例えばこういう納入困難の、まあ、何を指すのか、その事例というものがあれば教えてください。
はい、子ども課長。
はい、納入が困難な事例、現在想定されていますのは、例えば災害により被災してしまった、 あるいはその家庭の主たる生計中心者の方が、まあ、残念ながら亡くなってしまったとか、あと児童が長期に入院等をしなければならないとか、そういうことを今現在想定して、そのような対応ができるように、マニュアル化しております。
5番鈴木委員。
それはまあ、あんまり起きてほしくないことなんですが、まあ、こういう問題が起きたときにマニュアル化してあるということはスムーズに移行できるような状態になっているということをでよろしいんですね。
子ども課長。
はい、そのとおりになってます。以上です。
他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。原案、元へ本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。
はい、子ども課長。
子ども課長。
はい、先ほど、議案第15号の、立山市附属機関設置条例および立山市子ども子育て支援法第87条の規定による家業に関する条例の一部改正に、改正する条例の制定についての中で、子ども子育て支援、子ども子育て会議の委員の構成メンバーについて関しまして、鈴木淳吾議員から質問がありましたが、その、人数構成、パーセンテージ側についてご報告いたします。委員15名中、女性8人でして、53.3% となっております。以上です。
はい、続いて日程第4号、議案第17号、立山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。3番、望月委員。
はい、第6条の付記の2、従前の例によるとございますが、従前の例とはどういうことでしょうか。
市民課長。
はい、はい、お答えいたします。従前の例とは、施行日の令和5年4月1日より前に出産した場合は、申請が4月1日以降になった場合においても、出産育児一時金は50万円ではなく42万円を支給するということになります。以上です。
他にご質疑ありませんか。はい、4番本橋委員。
出産、一時金が42万から50万になるということで、これは非常に助かることだとは思いますけれども、現実的にこの、出産というのは実費としてだいたいいくらぐらいかかるものなんでしょうか。
市民課長。
はい、出産時のですね、平均立山市において、平均費用としてお調べしたんですが、妊婦負担金から差額ベッド代を引きますと、令和3年度は49万9517円となっております。以上です。
4番本橋委員。
そうしますと、まあ、50万円支給されれば大体その費用は賄えるということなんですよね。今聞いた従前の措置とは聞きましたからですけど、いいですか。
どうぞ。4番本橋委員。
出産の時、例えばですね、医療行為が行われた場合っていうのは、例えば、北 他の医療制度の方で、高額医療とかそういうのが適用されるという場合もあると思うんですけども、そういうのが適用された場合でも50万円というのは支給されるということですかね。
市民課長。
医療行為が発生した場合でも、出産育児一時金は、正常分娩と同じ、金額を支給していると思われます。はい。
はい、他にご質疑ありませんか。5番鈴木委員。
今の本橋委員の質問とちょっと重なるんですが、現在は出産育児金と言われているのは42万で、これは普通分娩という捉え方だというふうに思うんですが、私もですね、この間多くの方からその出産についてのその出産費用がかなりその下限上限がさまざまあるという話を聞いています。でこの50万にそれがアップするということで、すでに医療機関においては医療機関などではね、保険適用外の部分で手厚く妊婦さんお産をされた方に対してのケアをするためという位置づけをもとにですね、かなりの負担がさらにつくのではないかというふうなことも言われています。で私はですね、もう本当であればこういう祝い金というような形式ではなくて、かかった分の負担についてはやはりその現物支給でする方が、ただしその現物支給という捉え方をしましても、先ほど申し上げたようなことが医療機関で起こりますと、これまた公平性に欠ける部分も出てくるかなというふうに思うので、上限下限はあるにしても現物給付というふうに切り替えた方が私はいいんじゃないかなというふうに思うんですが、こういう考えでは、担当としてはどのように考えますかね。
市民課長。
はい、市民課といたしまして、やはりこの、厚生労働省とかが示しております50万円の支給ということで対応していきたいと考えております。
5番鈴木委員。
それは役所の職員としてはそこまでしか答えられないということはよくわかるんですが、しかしながらやはりこの給付を受けるのは市民の皆さんですから、それで、今言われておりますように、その子どもの出生率が非常に低い状態であるという現実も踏まえた上でですね、今後市長今日ここにいらっしゃいますけれども、子ども子育ての分についてね、本来であればこれはきちんと国が子どもを育てていくということをフォローアップしなきゃいけないんじゃないかというふうに思うんですが、それができないんであればとりあえず立山市独自で、フォローしていくっていうのも一つの考えなのかなというふうに思うんですが、現時点でですね、市長がこの問題についてどうお考えになっているのか、今の私の問いかけに対してどうお考えになっているのか、非常に、まだ日が浅い中でのことですので、明確なお答えがいただけるかどうかというのは差し引きましてお考えをお聞かせください。
市長。
はい、出産一時金に関しては議員時代に私も質問してまして、実情と比べて金額少ないということで、その後、偶然というか、国の方でもね、ずっと検討している中で、今回、8万円かな、アップしてくださったことは非常にありがたいと考えています。 で、まあ、うちの例で言っちゃいますけども、あのうちの場合はあの実際2人目からは帝王切開になったんですけど、その場合あの保険入ってましたので保険適用になるんですね。であの十分あの手術代だったり入院が日数増えた分に対しても全部ケアされましたので、それで形である方にとってはあの、まあ、この50万円上がったことがすごくありがたい話になってくると思うんですが、まあ、ご家庭によってはですね、あの保険とか入ってない方ももしかしたらいるかもしれないので、その場合にはね負担を増えることになると思いますが、その場合は高額医療費の方で、後でということもございますので、当面はそういった方向で対応できたらなとは考えています。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第5、議案第22号、令和4年度、立山市国民健康保険特別会計補正予算第1号を議題といたします。ご質疑願います。5番、鈴木委員。
ですね、まあ、説明資料の方で、お尋ねをいたしたいというふうに思うんですが、生活習慣病の、まあ、予防費として、ここに、説明がされておりますが、生活習慣病のその予防の状況っていうのは、どうでしょうか。この間、非常に生活面でも、まあ、かなり、まあ、うちの中で過ごさなければいけない年月があったりということの中でですね、まあ、普通考えると生活習慣病の状態というのはあんまりうまくいってないという言い方はどうかと思うんですが、生活習慣病の方々が増えてきているんではないかというふうに捉えるんですが、現実はどういった状況になっていますか。
健康課長。
はい、お答えいたします。まずこの返還金の関する説明をまずさせていただきたいと思うんですが、こちらの返還金につきましては令和3年度に行いました特定健康審査および特定保険指導、この経費に充てられたもののうちですね、令和3年度はご承知のようにですね、コロナの感染症の関係で、かなりこの検診関係、縮小して実施をいたしました。それが原因でですね、国県への返還金が生じたという内容でございます。で、今ご質問にあったようにですね、この令和3年度に限って言いますと2年度もそうだったんですが、新型コロナの関係で、特定検診、検診の受診率がその前のコロナ前に比べますとかなり相当に下がっております。こういったことを考えますと、この間にですね、例えば生活習慣病あるいは例えば糖尿病ですとか、そういったものがですね、症状が進んでいるというケースも十分考えられるわけですが、それにつきましては今後ですね、特定健診を受診の勧奨を進めてですね、受診率を上げて、なおかつその結果をもとにですね、特定保険指導、こういったものを充実させてですね、そういったものがそれ以上ですね、重症化しないような形でですね、取り組んでまいりたいというふうに考えております。以上です。
5番、鈴木委員。
今のお答えを聞いて思うんですが、まあ、これからですね、一度その下がったそのものをまたこれから先上げていくっていうその取り組みをするということですが、どうでしょうか。受診率がそれでなくても少しずつ その検診の受診率ですね、下がってきていたように思うんですが、それがまた復活するのかどうか、その辺はお考えとしてはどうでしょうか。
健康課長。
はい、まずその特定検診の受診率に関しては、コロナ前につきましては、ほんの 0コンマ何パーセントですが、徐々に上昇はしておりました。ただ、2年度、3年度とコロナの影響でガクンと落ちて、さあ今後どうしましょうというところなんですが、令和5年度予算におきまして、新たなその受診勧奨の手法をですね、考えまして予算計上の方させておりますので、今後ですね、いろんな手法を使ってですね、受診勧奨を進めて、受診率の向上につなげていきたいというふうに取り組んでいるところです。以上です。
5番鈴木委員。
今後のことですからお願いはそれはしておきたいんですけれども、やはり予防が一人一人の住民の皆さんの健康はもとよりですね、やっぱりその医療費への関係で言えば非常に重要な部分になろうかというふうに思いますので、予防については本当にこの手で予防に努めていただく、住民の皆さんの意識向上に努めていただく必要があろうかというふうに思いますので、これは強く申し上げておきたいというふうに思います。次にですね、財政調整金の積み立てなんですが、この今後の見通しっていうのはどうやって
、はい、市民課長。
市民課長。
はい、お答えいたします。財政調整基金につきましては、地方財政法の規定に基づきまして、毎年、国保特別会計の決算上生じた剰余金の2分の1に相当する額以上を積み立てて、おります。で、今後の見通しについてということですが、それにつきましては、今後の剰余金次第であると考えられます。今後の基金残高の状況につきましては、千葉県へ納付する国民健康保険事業費納付金の額によるものと考えております。以上です。
5番鈴木委員。
ちょっと先にお尋ねしたかったんですが、今ご説明があったその剰余金の問題についてなんですけれども、その剰余金が発生したその主な理由っていうのは何でしょうか。
市民課長。
剰余金発生の主な理由ですが、歳入では、国民健康保険税が予算額より多く収納されたことで、また歳出では、療養給付費に、扶養額が発生したことになります。以上です。
5番。他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第6、議案第23号、令和4年度、館山市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号を議題といたします。ご質疑願います。ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決をいたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第7、請願第14号、館山市における学校再建統合を求める請願についてを議題といたします。 ご質疑願います。ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。
はい、
2番、石井委員。
はい、この請願第14号、立山市における学校再編統合を求める請願書について、賛成討論を行います。保護者の方々の意見を聞くと、小規模校にはきめ細やかな教育ができるメリットはあるものの、1学年の児童数が15人を切るくらい少ないと、デメリットが多いという意見が多いようです。特に6年以上にわたって少人数での人間関係しか経験できないと、中学、高校など、いずれは大人数の人間関係に揉まれることになるので、その時に子どもが適応できなくなってしまうのではないかという心配があります。また、教育環境においても、一クラスしかないと、教科担任制が取れず、授業のレベルが上がらないのではないかという懸念も持っています。スポーツも団体種目の実施が難しくなります。保護者の方々の多数は、クラス替えができる2、3クラスが望ましいと考えているようです。児童の権利条約では、子ども本人と父母の意思を最も重視しています。条文では、子どもの最善の利益という言葉が繰り返されています。何よりも子どものために学校再編が遅延しないように着実に進めていただきたく、この請願に賛成いたします。以上です。
他に討論ありますか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り採決することにご異議ありませんか。
なし。
ご異議なしと認めます。よって両請願を採、よって請願を採択することに決定いたしました。以上で本委員会に付託されました議案等の審査を終わります。この際申し上げます。本会議に報告する委員長報告の案文につきましては、委員長に一任願います。これで文教民政委員会を閉会いたします。文教民政委員会委員は議長室へお集まりください。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。